今日こうして御子イエス・キリストの御言葉を覚えてクリスマス礼拝をここに捧げることができますことをまず何よりも嬉しく神に感謝したいと思います。さてこのクリスマスに何をイメージしますかとそう聞かれましたら私たちは何と何を思い浮かべるでありましょうか。クリスマスツリーにサンタクロース、リースやクランツなどいろいろあるだろうと思いますが、形のあるもののイメージではなく、むしろクリスマスの印象は何かと聞かれたら何と答えるでありましょうか。そこには喜びがあることでしょう、希望もあるでしょう、あるいは温かさといった思いなどいろいろあるだろうと思います。本日私たちに与えられるクリスマスの意味は新しさであります。新しさ、クリスマスには新しさがあります。クリスマスのいわゆるリタージカルカラー天霊色は新しさを象徴する白であります。新しい命、新しい救い、ここにクリスマスの恵みがある。クリスマスの新しさは部品交換の新しさではありません。古いものが廃棄されて新品といっぺんに部品交換されるような喜びがクリスマスの新しさではないだろうと思います。クリスマスの新しさはむしろ古いものが新しいものへと変えられていくような喜び、これがクリスマスの新しさなのであります。2000年前この新しさに惹かれて東の国から旅立っていった人たちがいました。マタイによる福音書2章に登場する占星術の学者たちであります。学者たちと訳されていますが、かつては博士とも訳されていたこの人たちは、おそらくペルシャで活躍していたいわゆるエリート階級の人たちで、古代の中東世界などで行われていました一種の星占いで、星の位置ですとか動き方などを研究して国の行く末などを占ったりした人たちであっただろうと思われます。天文学はもとよりさまざまな学問に通じていたインテリであったと思われます。確実に言えるのは星についてはあらゆることを知り尽くした専門家であったということです。で、なぜこの人たちは旅立っていったのでしょうか。2節を見ますと、その理由についてエルサレムにいたユダヤのヘロデ王にですね、学者たちはこう説明しているんですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方の星を見たので拝みに来たとですね。ユダヤ人の王としてお生まれになった方の星を見たので私たちは拝みに来たのだと。きっと専門家の彼らでさえ不思議に思われるような新しい未知の星であったのでありましょう。この新しい星に期待を寄せながら、この星を頼りに学者たちははるばる東の国から旅立っていったのでありましょう。この新しい星こそクリスマスの新しい命、新しい救いである御子イエス・キリストの誕生を指し示す象徴でありました。学者たちが本来向かうべき場所は御子イエス・キリストが誕生されたベツレヘムという町でした。ところが旅の途中で学者たちはなぜか、ベツレヘムではなくエルサレムに立ち寄っているんですね。そして先ほど見ましたように自分たちが旅立った理由をヘロデ王に述べて自分たちが向かうべき場所を尋ねているんです。おそらく星を頼りに旅をしてきたはずの学者たちでありましたが、なぜ目的地とは異なる場所に立ち寄ることになってしまったのでありましょうか。このことについては聖書は何も記していません。 思いますのは、人間の歩みというものはいつも順風満帆ではありません。時に迷ってしまうことがあります。頼りにしていたもの、信頼していたものを見失ってしまうこともあります。あるいは当初はうまくいっていたものの、なかなか前に進むことができない、だんだんと困難を増していくといったことは、私たちの人生におきまして実際にあることです。憶測ではありますが、学者たちはきっと何らかの事情で星を見失ってしまったのでありましょう。この先どこに向かって進んでいけばよいのかを学者たちは知りませんでした。不安でいっぱいだったことでしょう。ですから、少しでも確かな情報を得ようと時の権力者に尋ねたのであろうと、そう思われます。学者たちは王に尋ねます。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いたヘロデ王は不安を抱いたと言いますね。それもそのはず、権力者としてこんなことを聞いて、ああそうですかと平然としていられるはずがありません。自分が王でありますから。でヘロデ王は側近の人たちを呼んで、これについて調べさせます。注目したいのは、学者たちがユダヤ人の王について尋ねているのに、ヘロデがなんとメシアのことについて調べさせているということです。学者たちはユダヤ人の王について尋ねていたんですけれども、ヘロデはなんと王ではなくメシアのことについて調べさせているんですね。メシアとはキリスト、救い主のことです。一国の王は本来国民のために働く務めを担っていましたので、王の職務とはいわば国民にとっての救世主でもあるべきことをヘロデは知っていたのでありましょうか。自分以外にユダヤ人の王が生まれるとなりますと、それはメシア、救世主のことだと。もしそのようなものが出たら自分の地位が危うくなってしまう。ヘロデはおそらくそのような危機感を抱いたのでありましょう。ゆえにメシアについて調べさせたのであろうと思われます。その結果、側近たちが調査した結論は、旧約聖書が古くから伝えるこの予言の言葉でありました。6節と言いますと、こう書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前から指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからである。これは旧約聖書の御箇所という予言書の中の一節なんですけれども、ベツレヘムが決して小さいものではないと宣言されています。決して小さいものではない。ベツレヘムは確かに大都市エルサレムに比べればですね、小さな町です。先ほど賛美歌でも歌いましたように小さな町です。しかしこの小さな町ベツレヘムに、イスラエルをはじめ全世界の救いがもたらされる。だからこの町は決して小さいものではないのだと、そう言われているんです。ベツレヘムとはまさに人間の小ささ、心の貧しさを象徴しているようにも思います。しかし神はそのような小さな心の貧しさの中に誠の救いの恵みを与えてくださったのであります。そして今も与えてくださるのであります。神はもはやベツレヘムは決して小さい存在ではないと、そう宣言されているのです。 これは私たち人間に対する宣言でもあります。私たちの小さく心貧しい歩みの中にクリスマスの恵みが豊かに注がれるとき、満たされるとき、もはや私たちは決して小さいものではない。クリスマスの恵みゆえに、御子キリストの恵みゆえに、神が私たちを小さいものではないとしてくださる。私たちを受け入れ愛してくださるゆえであります。自分たちが向かうべき場所、ベツレヘムが決して小さいものではないという驚くべき事実を学者たちは知らされたのであります。学者たちは自分自身に誇りを持ち、自信に満ち溢れてこれまで人生を歩んできた人たちであったでありましょう。そんな彼らが頼りにしていた星を見失ったことにより不安に陥ってしまった。しかしそこにこそ学者たちの新しい道への出発があったのであります。道に迷い、大きな不安の中で予言の言葉を聞いたとき、学者たちは決して小さいものではないと、そう宣言されるベツレヘムと自分たち自身を重ね合わせていたのではなかったのかと思うんです。そのベツレヘムに今我々は向かうのだと、以前にはなかった新しい思い、新しい志を与えられて、学者たちは新しい道を歩んでいくことになるのです。9節はこう記しています。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、東方で見た星が先立って進みとあります。彼らが頼りとしていた星は彼らに先立っていました。星は先立っていました。星は常に学者たちの歩みを導いていたんです。実は。彼らが見失おうとも、星は学者たちの道を照らし続けていたのです。その意味におきましては、学者たちがエルサレムに立ち寄ったのも、実は星の導きであったと言えるでありましょう。その立ち寄りを通して、学者たちに神の愛に生きる新しい道を見出させるために、星は大きな試練を持って彼らを導いていたのでありました。星は幼子キリストのおられる場所の上に止まったとあります。ここに世界の救い主が誕生されたことを天の上より星は指し示していました。学者たちはその星を見て喜びにあふれたという。喜びにあふれながら学者たちは幼子イエスと出会い、捧げ物を持って拝んだといいます。学者たちにとって星の輝きは救いの希望そのものでありました。星が先立って学者たちを導いていたことは、神の恵みが常に彼らと共にあったことの証でありました。御子キリストに出会った彼らは、それが真実であることを確信したんです。ここに眠る幼子こそ、神の御子であり、私たちの拠り所となられる方だと、そう確信しながら、学者たちは贈り物を捧げたのでありましょう。学者たちの歩む道は、文字通り新しい道でした。新しい道でした。もはや以前と同じ道ではありませんでした。ヘロデのところへ帰るなと夢でお告げがありましたので、あったので、学者たちは別の道を通って自分たちの国へ帰っていったと十二節は記しています。別の道を通って、学者たちと同じように神の導きによってこの礼拝へと導かれ、クリスマスを喜び祝う私たち一人一人にも、これまでとは異なる別の道が備えられています。別の道が備えられている。それは、御子イエス・キリストという新しい道、神の愛に生きる希望と平和の道であります。さて、この新しい道を 学者たちとは違った形で与えられた人の話があります。それはもう一人の学者といわれるアルタバンという人の伝説であります。ところでこの学者たちと複数で言われているわけですが、果たして何人いたのでしょうか。捧げ物が黄金、乳香、没薬と3つだったことから、まあ、伝統的には3人となっていますが、実際のところは確かではありません。4人目の学者がいたとしても決して不自然ではない。5人、6人いても不自然ではありません。で、いわばこの4人目の学者であったとされるアルタバンも、他の3人と同じように不思議な星を発見し、巫女キリストを拝みに行こうと捧げ物を用意しました。用意したのは輝く高価な宝石、サファイアとルビーと真珠でした。この宝石を買うためにアルタバンはなんと全財産を使い果たしてしまうんですね。そしてそのために時間も取ってしまったので、3人との待ち合わせ時間に間に合うかどうか厳しい状況になってきました。まあ、待ち合わせていたというそういう設定なんですね。で、待ち合わせ時間に間に合うかどうか厳しい状況になってきたと。急いで馬を走らせていったわけですが、もう夜中になってしまいました。すると道端に一人の人が倒れていました。このまま放ってはおけないと思いながらも、この人に関わっていては大切な約束の時間に遅れてしまう、みんなに会えない、迷った挙句アルタバンは水を汲み、持っていた薬を病人の口に含ませて解放しました。この人は元気を取り戻して、アルタバンは待ち合わせ場所へと急いで行きました。しかし案の定、その場所に3人はもういませんでした。3人は先に行っているから気をつけてきてほしいという書き置きを見まして、アルタバンは途方に暮れてしまいます。ああ、もう食料も薬もない、この先一人ではとても遠い旅路を進んでいくことはできない、そう考えたアルタバンはもう一度自分の町に帰って、捧げ物のサファイアを売って、そのお金でラクダを買いまして、再び旅の支度をして出かけていきました。アルタバンはなんとかベツレヘムにたどり着きました。ところが3人の学者とも巫女キリストとも会うことができませんでした。落胆するアルタバンでありましたが、そこにいた若い母親が抱いていた小さな赤ん坊が襲われそうになっているのを知りまして、見逃してくれるならこの宝石をやろうと、そう言って高価なルビーを差し出しますと、犯人はそれをひったくるようにして走り去っていってしまいました。赤ちゃんと母親は無事でした。巫女キリストに捧げるための宝石をもう2個も手放してしまったアルタバンは、主よ、どうかお許しくださいと祈りました。長い年月が過ぎまして、アルタバンが国を出てから30年余りの月日が経っていました。アルタバンは今エルサレムにいました。年老いたアルタバンは最後に残った真珠を眺めていました。ああ、これだけになったかと。その時群衆のざわめきが聞こえてきました。アルタバンは何事なのかとある人に尋ねますと、その人はこう言いました。ナザレのイエスという人が十字架にかけられることになったので、それを見に行くんですよ。何でもこの人は自分を神の子と言ったり、たくさんの奇跡を行ったりしたということですよ。アルタバンは悟りました。この方のために自分はこれまで旅を続けてきたのだ。残されたこの真珠をイエスという方のために用いることができるかもしれない。大勢の人の後を追ってアルタバンも急いで行こうとすると、そこに若い女性が引きずられてきました。そして服の裾をつかまれると、女性がこういうのを聞いたんです。助けてください、死んだ父の借金のために奴隷に売られていくところです。アルタバンは呆然となってしまいました。これで3度目であります。 持っていた真珠を懐から取り出して、これは巫女への贈り物として取っておいた最後の宝ですけれども、この真珠をお使いなさいとアルタバンはそう言って真珠を女性に手渡しました。もう巫女への贈り物は何もない、巫女に会いに行くという希望もない、でもこれでいいのだと。アルタバンはそう自分に言い聞かせました。そしてこう祈りました。主よ、ただただあなたを33年間探し求めてきましたが、とうとう一度もお会いすることができず、何のお役に立つこともありませんでした。その時、天から神の声をアルタバンは聞くんです。あなたが人生において出会う人たちに捧げた愛は、私に捧げてくれたことなのです。巫女キリストを求めて歩み続けたアルタバンの道は、確かに他の3人とは全く違っていました。しかし、自分のために生きていた人生の道から離れて、巫女キリストと共に生きる新しい人生を、アルタバンもまた他の3人と同じように与えられていたんです。アルタバンと同じように、私たちの人生も神の愛という宝を捧げて生きる新しい道へと招かれています。そしてその出発点に、神の愛の証である巫女キリストの誕生、クリスマスの恵みがあるのです。神が与えてくださる新しい道、巫女キリストの誕生をもって示された神の愛に生きる希望と平和の道が一人一人に備えられ、与えられる時として、このクリスマスの時を共に喜び祝いつつ、感謝を持って歩んでいきたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前、星を頼りに、巫女キリストを目指して旅立っていった学者たちに、あなたが新しい道を与えられたように、今ここにクリスマスを喜び祝う私たちにも、あなたの愛に生きる新しい道を示し与えてください。クリスマスの喜びと希望、平和が世界中の人々に、特に今困難の中にある人たちに豊かに与えられますように。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。